小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は南ドイツの旅のお話をしていただきました、
ね。うん、そうなんですね、はい、とてもいい旅になったもんですからね、今日もその続きをさせてもらいたいのね、前回お話ししたボーデン湖のね、近くにね、ザンクトガレンという大きな教会があるんですよ。修道院付きの教会ね、でそれはね、まあ厳密に言うと水水寮なんですけど、ほとんどドイツと同じ でそこに中世のね、図書館が残ってるんですよ。修道院付き図書館ね、修道院の図書館、でその図書館はもうゲーテの時代からも有名で、ゲーテもそこへ寄ってるんですね、フランス行く時に。そういう記録があるんです。で今でも残ってて、それありがたいことに公開されてるんですね。もちろん有料で入るんですけどね、面白いんですよ。入るとね、入り口に大きなスリッパが置いてあるの、フェルトでできたスリッパでね、靴を履いたままそのスリッパを履くんですよ。でないと中入れてもらえないの。
そうなんですね、
床を守るために。床が木の床だからね、
木ですか。
木です、靴の口で歩かれると傷つくでしょ、でもう何百年も前の木だからね。
そんな木がそのまま残ってるんですか。
そのままですよ。あれはね、本当不思議なんだけど、おそらくね、乾燥度の違いだと思うんだ。乾燥してるからでしょうね、木が保たれてるんですよね。
日本だと考えられませんね。
そう考えられないですよね。だいたい13世紀14世紀ぐらいのものが残ってるみたいですね。それにしてもね、そのフェルトのスリッパにしても、たくさんの人が歩いてるから、もうトロトロですよ、床は。トロトロ、木が本当にすべすべにトロトロになって、それでもう擦ってるみたいな、
お掃除してるような
もんですよ。そうそう、お掃除してるようなもんですよ。トロトロ。で面白いのね、あの羊皮紙っていうじゃない、羊の皮の紙、いわゆるパピルスの前ですよ、羊の皮の紙、そういう本が置いてあるんです。そういうものの現物ってのは僕はそこでしか見たことないけどね、でそれにね、手書きでね、聖書を写してんですね、で仏教と同じなんでね、あのお経を書くでしょ、写経するっていうじゃないですか、あれがヨーロッパにもあるんだね、やっぱり、で写経してるわけですよ、聖書かなんかはこう書いてるんでしょうね、綺麗な字でね、印刷じゃなくさ、綺麗な字で、それが全部揃ってるのね、大きさが、活字じゃないけども字が揃ってるんですよね、とってもね感動しますよ。用紙紙に手書きの字っていうとね、
万年筆かなんか
で、いやいや、あれでしょ、ガチョウの羽ですよ。
あ、
万年筆なんかでしょ。
そうです ね
だから、ドイツ語でペンのことをフェーダーって言うんですよね、フェーダーってのは羽の音なんだ、ペンもそうでしょ、鳥の羽のことね、でそれで書いてるわけですよ。で綺麗ですよ、でも、それでね、僕がとっても好きなのはね、楽譜ね、当時は4線譜なんです。今5線譜でしょ、音楽譜は、4線譜なんですね、ですからローマ時代の古いのがそのまま使われてて、で楽譜をね、その羊皮紙にガチョウのペンで書いたのってちょっと感動しますね、やっぱり
味わいがありますね。
ありますよ、ただ今回はね、なぜか知らないけど、その楽譜は置いてなかったのね、僕は楽譜を見るの楽しみで行ったんだけどね、楽譜は残念ながらなかったな、やっぱり取り替えるんでしょうね、展示をきっとね、取り替えるんでしょうね。だから僕何回も見てるんですけどね、楽譜がなかったのは今回初めてなんだけど、それでも別の発見がありましてね、棚にね、網張ってあっても手は触れないんですけども、古い本がデーッと並んでるわけですよ、天井まで。だから上の方行くための白信号もちゃんとあるんだけどね、もちろん僕ら登っちゃいけないんだけど、一応あることはあるんですね、でまあ僕が目の届く範囲で丹念に見てみたら、どんな本が置いてあるんだろうと思って、そしたらね、ギリシャ語の本ももちろんあったし、それからラテン語の本が圧倒的に多いですね、それで見るところやっぱり聖書関係ですよね、キリスト教関係、それから聖者ね、聖何々の人の伝記みたいなと思われもあった、ヒストリアなんとかって書いてあった。でその中でね、発見したのはグリムのですね、ヤーコブ・グリムのね、ドイツ神話学が置いてあったの。びっくりしちゃった。これドイツ語でよ、ドイツシミトロギーって言うんだけど、があったんですよ、びっくりしちゃってね、だってヤーコブ・グリムってのは1785年生まれですから、その図書館が生まれてからもう何百年も経ってるわけですよね、 でしかも宗教改革後でしょ。でグリムはプロテスタントの人ですよね。でその教会はカトリックの教会ですよ。でそれなのにねドイツ神話学が入ってるんで僕はびっくりしちゃった。でドイツ神話学っていうのは神話学なんですけど、キリスト教の方から言えば異教の学問ですよ、ね、神話学ってのはゲルマンの神話ですからね、だからゲルマンっていうのはキリスト教以前のものだから、キリスト教から見たら異教なのよね、その神話学をね入れてたんだなってのは僕ちょっと感動しましたね。やっぱりカトリックの学者たち、そのカトリックの教義の勉強だけじゃなくてね、そういう異教の神話学の勉強も誰かしてたんだろうなと思ってね、びっくりしました。でそこにね、そうドイツ神話学があったし、それからドイツ語文法があるんですね。グリムが書いたドイツグラマティックってのがあるんですけど、それも置いてありましたね、並んでた。だから案外そういう勉強してたんだなというのはね、僕は感銘受けました。とてもよかったです。でもそれはね、それとねもう一つ今度の旅行でね面白かったのは、ストラスブルっていうところへ寄ったんですよ。それはね、ラインが越えてフランス領なんですね。これあのドイツとフランスがいわゆる覇権を競ったところね、一時フランス領になって一時ドイツ領になってってこう繰り返してたところです、いわゆる争いの元になってたと。だから今はフランス領ですからストラスブールっていうふうにフランス領で読むけど、ドイツ領に読むとストラスブークなんですよね、で今はもうそう呼ばないのね、でもそれだからちょっと皆さんにお見せしたいと思ってね、フランス領だけど入っちゃったわけ、南ドイツの旅にも関わらずね、フランス入って、やっぱ面白かったですね、街の雰囲気がねドイツの街とちょっと違うんですよね、やっぱりフランスの要素が入ってるっていう感じで、建物もね、フランス語の建物があったりしてね、やっぱりドイツとちょっと感じが違うのね、そういう意味で面白かったです。それでそこには大聖堂がありましてね、ストラスブルの大聖堂って有名な聖堂なんですけど、これは爆撃にやられてないからそのまま残ってましたね、内部も綺麗でした、でもさすがにそこでは歌わなかったけどね、ちょっと気が引けてました。
そうですか、
気が引けた、なぜか知らない、
いつもの先生じゃないですね
でもそこでね、その町はだからいわゆるほれ道デーの最後の授業っていう小説があるんですよね、これまあ児童文学の中に入るのかな。フランス領がドイツに占領されて、明日からフランス語は使っちゃいけませんっていうのがあるわけよ、ね、だから明日からフランス語は使えないっていうその最後の授業ね、フランス語が使える最後の授業ってね、感動的なねいい小説です。とても僕も若い時読んでとても感動した、その舞台になったところですよね、ですからそういう意味でね見てもらいたいと思って行ったの。でもそこでね、これはまあ旅行と直接関係ないんですけども、僕の筑波大学時代の教え子でね、女性がドイツ人と結婚してドイツに住んでるんですよ。ドイツのシュトゥットガルトっていうところに住んでる。だけどまあ僕が行くっていうのが知れて、わざわざ会いに来てくれたのね。2時間ぐらい電車に乗ったっつったかな。それで久しぶりにまあ会ったんですが、卒業以来も10年20年ぐらいかな、それはいいんですけどね、面白かったのはね、その方はドイツ人と結婚してて子供がいるのね。ですから言葉の問題ね、でドイツで暮らしてるから当然ドイツ語で毎日暮らしてるわけですよね、ですけども彼女としては日本語もちゃんと知ってもらいたいという気持ちがあって、それで日本語も教えてる、で母親と話す時には日本語は喋れる、だけども字が問題になってるね。今4年生っつったかなとね、日本語のでやるには字を覚えなきゃいけないでしょ、と日本では字習うのは当たり前だから、もう小学校からね習ってやりますよね、自然に、だけどね外国に行ってドイツの子供たちとドイツの生活しながら日本語の字を学ぶってとても大変だって、ということを聞いた、なるほどなと思ってね僕、ドイツの子供たちは月曜から金曜まで勉強でしょ、で土曜日曜遊んでいいわけよね、ところが日本語のその字を教えるところがあるんですって、日本人がやってる、そこは土日なんだって、だから友達が遊んでる時に なんで僕だけ勉強しなきゃなんねえのって話になるって。確かにそうですよね。
日本語の文字はたくさんありますもんね。
そう、難しいと思うよ。
ひらがな、カタカナ、漢字、
3種類あるわけでしょ。
そうですね、
うんうん、でひらがな、カタカナは数は限られてるけど、漢字は無限にあるわけじゃない。
私たち大人でもわからないものがありますもんね。
あるよね、うん、で少なくとも新人文は普通に読めるようには2000字は漢字を覚えなきゃいけないって言われてるんですよね。で考えてみると、それをさ、日本の子どもたちは1年の時からずっと習ってるわけですよ、うん、でそれをね、外国にいながらドイツ語で生活しながらそれをやるって大変なことみたいね、
うん、
っていうことは、日本の学生子どもたちは漢字を学ぶためにものすごいエネルギー使ってるってことですよね、
うん、
僕たち気がつかないけど、
うん、
とっても大きなエネルギー使ってるってことのね、
うん、
だってアメリカ、イギリス、英語の人たちは ABC ができればもう書けるわけでしょ、うん、何でも書けるわけです。
そうですね、
ABC だけですよね、うん、だけど日本はひらがなだけっちゃいかないもんね。
そうですね、うん、いつの間にか覚えていってますね。
覚えてるわけでしょ、
うん、
だから僕たちはいつの間にかなんだけど、うん、考えてみれば相当そこにエネルギー使ってんだなっていうことよね、
うん、
でそのことは僕たち日本にいて日本語で子供を育ててるとあんまり気がつかないことだけど、
うん、
気にした方がいいんじゃないかなって気がちょっとするのね、うん、つまりそれだけ日本の子供ってのはもうそれだけストレスかかってるってことですよ。
それだけでも大変なことですね。
それまででもそれだけでも大変なことだってことはね、
うん、
日本人は日本にいる間は誰も気がつかないけど、
うん、
気がついてた方がいいんじゃないかなって気がちょっとしてね、
うん
うん、でのはそうでなくても大変なのに、
うん、
例えばドイツの子供とかね、うん、アメリカの子供と比べて字を覚えるという大変さがある、
うん、
プラス普通の今度は大変さをやるわけでしょ、
うん、
算数もやればいろんなこと勉強されて、
うん、英語もですね。
そうそう、英語もやるでしょアメリカの子供は英語やらないわけですよね、
うん、
だけど英語やるわけでしょ、
うん、
ですからそれだけね、日本の子供ってすごいストレスかかってるんだろうなということをね、
うん、
思い知らされた。
偉いです日本の子供は
そうよね、本当は偉いですって言えるよね、
うん、
本当にそう思う、
うん、
だからそこはねちょっと気をつけておいてやらないとね、
うん、
日本人大人がね、
うん、
それが当たり前だと思ってもっとやっていくと本当にストレスになっていくなということ
を、ね、いろんな意味でいろいろ与えすぎるとストレスになるということですね。
そうそうそう、でいろんなことにね今度はブレーキがかかってくるんじゃないかと、うん、他のことでね、
うん、
ということをね今度の旅行でつくづく感じました。
なるほど、うん、そういうことも考えられたんですね、うん、
なんかね、うん、あの南ドイツの旅と直接関係ないんだけども、
うん、
そこはとっても僕は勉強になった、
うん、
とっても勉強になりました、
うん、
彼女にねそういうその外国で日本の子供を日本人として育てる、もちろん国籍はドイツですけどね、
うん、
日本語もキープしながら育てることの難しさみたいなものをね、
うん、
僕雑誌出してますのでね、子供と昔話っていうんで、それにも書いてもらおうと思って、
うん、
日本人で日本で日本の子供を育ててる時のちょっと参考になると思うのね、
うん、
脇の経験ね、
うん、
あんまり人が経験しないことじゃない、
うん、
でそれをね書いておいてもらったらね少し参考になるなと思ってね、
うん、
書いてもらおうと思ってるんですよ、
うん、
そういうこともありました。だから僕としてはこの旅行をね23年続けてきてるんですね今年で、
うん、
でそろそろ締めくくるかなと思っているんですけどね、でもやっぱり続けてきただけのことはあってね、
うん、
いろんな経験したし、それからいろんな人と出会ったしね、
うん、
それは面白かったですね。
今日は先週に引き続き南ドイツの旅をテーマにお話ししていただきました、
うん、
2週にわたって南ドイツのお話をしていただきましたが、うん、そもそもどういったエリアなんでしょうか。
そうですよね、はい、南ドイツってねあの一番代表的なバイエルン地方ってなんですね、
うん、
ミュンヘンが首都でね、
うん、
それからバーデンビュルテンブルクってそのバイエルンよりもちょっと西の方、スイス寄りの方、そのあたりがいわゆる南ドイツと言われてるところです、
うん、
でそれはすぐ南にはスイスがあって
うん、
それから一部分はオーストリアのチロル地方にも接してるのね、
うん、
それからザルツブルクに接してるというか、ね
はい、
そのあたりですね、
う
ん、だいたいドイツはね4つに分けてるんですよ。北ドイツね、ベルリンとかハンブルクがあるあたり、
うん、
それから東ドイツってのはライプツィヒとかいわゆる 共産圏時代には東独と言われてたとこね、うん、それから今の南ドイツと、それから西ドイツってのはボンとかフランクフルトとかというのがあると、うん、だいたい4つに分けられるんですね、うん、その南なんです、南ドイツ、うんうんうん、
じゃあスイスとかオーストリアとか、
そうそうそう、
境になってるエリアなんですね。そうですね、じゃあいろんな文化も入ってきやすいんですね。
そうですよ、そうです、割と東からの文化が入ってきてるところあるのね、
うんうんうん、ということは見える景色も、
あ、そうそう、景色はね、だからアルプスの方に近いですからね、
あ、
だからアルプスにそのままつながるわけだから、
スイスの山々みたいな感じなんですか。
そうそう、だから山ですね、割と山地です、そうそう、山地ですね。それに対して北ドイツっていうと平地なんですよ、オランダみたいにそのまま海に入っちゃうという。
あ、なるほどですね、うん、食べ物もやっぱり違うんですか。
違いますね、ビールをよく飲むしね、
あ、うん、南の方がよく飲むんですか。
そうそう、バイエルンはビールですね、だけど一方ではバーデンビュルテンブルクってその西の方の南はブドウですから、う
ん、ワイン
ですか。そうそう、フランスに近いから今度はワインなんですよね、
うんうんうん、やっぱりこの現地で飲むビールが最高に美味しいんでしょうね。
いいですよ、それは美味しいですよ、やっぱりね、うん、
さて来週はどんなお話でしょう、
ね、来週はね、はい、またこの夏の話なんですけど、僕ずっと続けてそのグリム童話研修の旅っていうのをやってるんですね、それを聞いていただこうと思ってる、
はい、うん、今年はどんな出来事があったか楽しみですそれでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。